ただいまから新約聖書ヘブル人への手紙12章1節から7節までを通して、イエスから目を離さないと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はヘブル人への手紙というですね、ところになりましたけれども、昔2000年前からですね、娯楽というかみんなが大好きなことというのは、スポーツ観戦なんですね。で、岡山もあそこに運動公園の時にスタジアムがあって、サッカーの試合とかで行くとみんないっぱい集まりますね。で、もう本当にスタンドを埋め尽くしているんじゃないかと思うんです。私スタジアムの試合行ったことないんですけども、いっぱい来てると思うんですね。それからマスカット球場なんかにも時々阪神とか来たらみんないっぱい行っていっぱいになると思うんですね。で、2000年前のこの時もですね、円形競技場とかですね、円形だけじゃなくてもうちょっとこう楕円形のものもありますし、コロシアムと言われている大きな遺跡が今でもローマ帝国内には点々と残っておりますけれども、非常に大きいものです。で、今の岡山のスタジアムにはそんな劣らないんじゃないかと思うぐらい大きなものがですね、石で作ってやって、そして私はですね、イスラエルではそう同じようなコロシアムを見ましたけれども、一番上から見ますとですね、もう本当にそこが小さく見えるわけですね。で、そこで競技をみんなでですね、見るわけです。ただ見るって言っても、ただ鑑賞するんじゃなくて、やっぱりこれは応援するわけですね。スポーツを見るっていうのは、サッカーを見に行くんじゃなくて、サッカーを応援しに行くわけですよね。野球でもそうです。野球を観察しに行くっていう人はいないと思うんです。やっぱりちゃんと、応援したいチームがあるから面白いと思うんですね。黄色と黒の服を着てですね、行く人たちが、もうなんか東京の方でもいるわけです。異様な軍団ですよね。もうドラーッと来て、もうなんかこんいろんなね、黄色と黒の、もういろんなところが黄色と黒になってて、ワイワイ騒ぎながら、もうなんだあれはみたいな感じの人たちがやっぱり東京にもいるわけですよ。で、その人たちはやっぱりもう応援をしに行く、大きな声で応援するのが楽しいんじゃないかと思うんです。だから競技を見に行くというのは誰でもそうですけども、応援がね、応援するのが楽しいと思うんです。で、2000年前もやっぱりこう、そういう意味では、競技を応援しに来る人たちがいっぱい、今みたいにテレビなんかないですから、実際そこの場所行かないと、見れないわけですね。今はテレビがありますからいいですけれども、でもやっぱり何かその場所に行きたいわけです。それはやっぱり家の中で応援しているよりは、なんかこうスポーツバーみたいなところで一緒に応援した方がいいし、それよりもっと現地へ行って応援したらもっといいわけです。ワールドカップのシーズンになると会社を辞めていく人たちがいっぱいいますよね。長期休暇取れないから辞めますって言って休む人たちが結構顔にいろんなもの塗ってインタビューするとですね、会社辞めましたなんていう人が結構いるわけです。でもそのぐらいやっぱり応援するのはその人の人生にですね、大きい力になるんだなと思うんですね。で、やっぱ応援するっていうのはすごくやっぱりその人にとっても生きがいになるんじゃないかなと思うぐらい、やっぱりみんなね、ファンになるとものすごくこう燃えてくるわけですね。私は別にどこもないんですけども、でもそういう人たちって見ているとね、すごくこう楽しいなと思いますね。見ているだけで面白いなと思うんですけども、その円形競技場でですね、2000年前はサッカーとか野球というのはありませんでしたので、あれは近代スポーツですから、一番みんなが熱狂したのは格闘技ですよ。プロレスみたいなものもあったと思うんですけども、やっぱりですね、当時は奴隷がいたわけなので、その格闘技のための奴隷がいるわけです。で、その人たちが殺し合うのを見るっていうのがやっぱりこう当時ですね、非常に流行ったんじゃないかと思うんですね。熱狂的なファンがいっぱいいたんじゃないかと思います。それからですね、あとパウロなんかの手紙には何度も出てくるんですけれども、そのプロレス系と、それからもう一つは 走るやつですね。オリンピックがこの頃はから始まっておりますけれども、特にですね、マラソンとか短距離とか円盤投げとか、ああいったものはですね、高飛びとかああいうのはなかったと思うんですけども、そういうなんかこう基本的なものはですね、あの当時からあったようです。ですから聖書の中にも時々パウロもよく見たんじゃないかと思うんですけれども、よく出てきます。で、今日はですね、この12章の一節には、こういうわけでこのように多くの商人たちが蜘蛛のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかって書いてあるんです。これは何かというと、このスタジアムの中で私たちは競技をしているわけです。この人生をかけてね、競技をしているんです。で、それをですね、こう雲のようにって言いますから、もうそれはもう東京ドームの何万倍もあるような大きなスタジアムに私たちは取り囲まれて、そこで応援されてるんだぞというのが、この私たちのこの人生の見えない部分なんです、ね、今だって競技してても誰が見てるか分かんないですよね。テレビカメラ映してたらどこで誰が見てるか分からないぐらい世界中の人たちがワールドカップを見てるわけですけども、それを超えて私たちの人生を取り囲んで私たちのことを応援してる人がいるっていうのが、この聖書が教えてるですね、絵なんですね。一体誰が応援してくれてるんだろうか。これはですね、まあ競技をする私たちという、この私たちというのは、これから何度も出てくるんですけども、イエス・キリストを信じてそれを生きがいにして目指して生きていくという人たちなんです。まあクリスチャンの人たちで、そういう人たちの人生はただじゃなくて、こんなに応援されてる。私たちのこの日本の宗教はまあアジア型の宗教ですけども、祖先がいてですね、応援というよりはちょっと怒らせるとたたる方なんですね。ちょっと始末に悪い、始末なことなんでしょう、悪いですけども、ちょっと怖いですよね。祖先ってちょっと怖いわけです。祖先が守ってくれてますなんてあんまり言わないですよね。祖先はなるべくたたってもらわないようにするというのが、これは割と日本古来の考え方なんですね。でもですね、この聖書の考え方は、もう神様を信じてる来た仲間は、聖書の、旧約聖書の時代からですからね、ものすごい歴史があります。今から考えれば5000年ぐらいの歴史があると思いますけども、そういう巨大なこの、神様を信じてきた、神様ってこの聖書の神様ですよ、信じてきた人たちのものすごい人数が今私たちを取り巻いて見てるって言うんですよ。頑張れよって言って見てるわけですよ。そういう歓声が私たちの人生にはですね、注がれてるんです。だからこの教会の礼拝もですね、多いと言っても大したことないですよね。百数十人しかここにいないわけです、ね、でこの教会ちょっと変わってて2階席があるわけですけども、まあ他のですね、東京の大きな教会行くと3階席とかですね、4階席とかいうのもありますけれども、そんなもんじゃないですよ。ビヨーンってずっとですね、もう成層圏を超えるぐらい高いところまでスタジアムがあって、そこにですね、何億万人もの人がですね、私たちを見てる。今日もこの礼拝はそういう礼拝なんです、ね、スケールが違いますよ、ね、それがこの聖書が私たちにですね、の人生っていうのを、見えない部分はとっても大切なんです。見えてるところはそんなに大切ですけれども、見えない部分っていうのは、この見えてる部分を支えるものですから非常に重要ですね。だからそのぐらい私たちは応援してもらってるんだよって、ちょっとこうまずこう一つ覚えててほしいと思うんですね。その中でですね、私たちはよーいドンって言って、こうまあ マラソンじゃなくてここでは短距離走ですね、どちらかというと。まあ、100メートルというのは当時ありませんでしたけれども、短距離走はあったと思うんです。一番基本的なやつですから。マラソンみたいな、走れメロスみたいなやつはありましたから、マラソンがあったんですけど、まあ、ここではスタジアムの中での競技ですから、まあ、100メートル走みたいな感じです。そうしますと短距離走ですから、よーいドンって走るわけですけども、見るべきものはですね、横なんか見てたらダメですよね。もうゴールです。ゴール以外のものを見て走る人なんていないですよ。時々余裕を持って後ろ見る人もいますけれども、普通は前しか見ません。横なんか見てたら足が持たれてしまいますし、コロンって転んでしまったり、横の人とぶつかってしまったりですね。だからいつもまっすぐに見てたらまっすぐ走れるんです。何でもそうですけど、まあ、特にスポーツでもモータースポーツでもそうですけど、目の場所へですね、体って動くようにできているわけです。だからカーブするときにはどこへ行くかをちゃんと目を 見ているところへこうだんだん動いていくという法則があるわけです。それは走っていてもそうですし、どんなスポーツでも同じなんです。ボールをやるやつでも自分の飛ばす方向を最後は見つめないとダメなんです。だから視線ってすごく重要なんです。目つぶってなんかスポーツはなかなかできないんですね。まあ、それはパラリンピックみたいなものはありますけど、普通のスポーツというのは、ここでいうスポーツというのはそう、ゴールを目指すわけですね。まあ、当たり前のようですけれども、すごくそのことがここでは大切。そのこととですね、2節に出てくる信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これはそういうことなんです。ゴールはじゃあ何って言われたときに、このイエス様を目指していくんだっていうのがゴールなんだ。まあ具体的な意味はもうちょっとこれからお話しします。だからクリスチャンの人生というか、クリスチャンとして生きていくということはゴールがあるんです。いつどこへ向かって いつ終わっていくのかわからないような人生じゃないんです。ゴールを目指してゴールを切るために走っていく。そこにですね、そのもう100メートル走だったら、そのゴールを切るのが目的ですから、それ以外の目的がないのと同じように、そのゴールを目指して走っていく。そのぐらいそのゴールを目指すというのは重要だ。じゃあイエス様をゴールにして目指して走っていくって一体どういうことなんだろうか。でこの後続けて読みますと、イエスはご自分の前に置かれている喜びの上に恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。まあちょっとこれ一つ一つの言葉で大切ですけれども、一番最後のこの考えなさい、十字架にかかったイエス様のことを考えなさい、これがですね、イエス様から目を離さないで生きていくという姿なんです。考えること、何でもいいわけじゃないんですね。十字架にかかった恥ずかしめをものともせずって、その通りですね。パッションでもありますけれども、兵隊から唾をかけられて、そしてこんな長い棘のついた冠を、茨の冠をかぶせられて、その上から、まあ、よく私たちで言えば竹刀や木刀みたいなもので頭を叩かれて、そして服を脱がされて、すっぱらかにされて、みんなから笑われて、その一つでも経験したことは私たちありますか。そして 挙句の果てはですね、このマイクぐらいの大きぶっとい釘で手足を釘付けにされて十字架にかけられるわけですね。小学生のキャンプの時にですね、人形にですね、いつも使っているぬいぐるみにですね、ちょっと長めの画鋲があるんですけども、それで十字架につけたことあるんですね。グリグリグリって、結構かわいそうでしたね。みんなにもそれやってもらおうと思ったんですけど、ちょっとやめました。やっぱりなんかね、別にただの人形だと思うんですけども、グリグリグリって、そうすると釘付けにされるとですね、あんまりこう絵ではわからないんですけども、ギュッて釘付けにするとですね、肉がグッとこう押し込まれるんですね。当然ですけども、ものすごくこうなんて言うんでしょうかね、ホッチキスでこう掴むとこうギュッてこう掴まれますよね。なんとなくこう十字架で釘付けされてる体を見て、イメージとしてはなんかこう釘で打たれているという感じですけども、そういうよりももっとですね、ベタッとこうくっつく感じですよ。釘付けにされるっていうのは、釘でぐーっとこう木にのめり込まされるようなぐらい、こうなんていうんですか、これがのめり込んでいくんですよね。まあ中の骨も当然砕けてるんですけども、それはいつもやってる赤い口のでかいですね、人形で毛がもじゃもじゃ生えて人形にしてギュッてやったって同じこと分かります。わあかわいそうとか言ってみんな子供たち言ってました。その人のことを考えなさいって、イエス様がの十字架を考えなさい。でも考えて一体何を考えるのかな。私はですね、ここの中でイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえにって、この言葉がですね大切だと思うんです。喜びのゆえに、イエス様こんなきつ苦しい思いをして何の喜びがあるんだろうって思うんです。でも明らかにこのヘブル人への手紙を書いたこの人は、イエス様は喜んで十字架にかかったって言うんです。と思いますね。何をそんな喜んだんだろうと思います。裸にされて、みんなから罵倒されて、でも喜んで、喜びがあったんだって言うんです。それは前回ちょっとその世の終わりの話の中でちょっとお話ししましたけれども、ここでは私はゴールのそばでたくさんこうコーチが待ってますよね。そうすると、そう走り抜いた人をコーチが抱きかかえるシーンを私たちよく見ますけれども、ああいう気持ちじゃないかなと思うんです。走り抜いてきた人を抱き止める、よくやった、頑張った。順位なんて関係ないでしょうね、きっと。コーチたちはもう本当に苦しい練習を一緒にしてきた彼らは、よく頑張ったってこう抱きしめるような、そしてゴール自身であるイエス様のところに向かって私たちがやってくる、その彼らをイエス様は抱き止める。あの時にはそれは天国に私たちを招き入れるために、私たちを迎えてくださる喜びだと言いましたけれども、とにかく私たちがイエス様のところに向かって走っていく、それをこう抱き止めたい、それがどんなにかイエス様にとって嬉しいか、私のところへ走ってくるあの人のために、私のために、西村のために、それがイエス様にとってものすごく嬉しかった。その嬉しさは、お前が神の子だったらその十字架から降りてこいってみんなから言われたんですけども、当たり前だよ、俺は神様の子供だって言って、俺は神だって言って降りることはできたんですが、イエス様はそのまんま十字架にかかり続けたんです。そして 最後は何て言ったんですか。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかって、これほどの絶望を味わう人はいないと思う。その絶望の叫びを、でもイエス様はそれほどの絶望よりも、絶望してもこの喜びを得たいと思ったんですよ。西村が一生懸命こう走ってくるのを抱きしめたい。我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって絶望してもいいから、私のことに向かって走ってくる西村を抱きしめる。そのことを考えなさい。そうしたらどんないいことがありますか。いいことがあるって言うんです。それはあなた方の心は元気を失い疲れ果ててしまわないためだ。2000年前も元気を失って疲れ果ててしまう人たちがいっぱいいたんです。今は日本はまさにこの大人も子供も元気を失って疲れ果ててしまう巨大な病気に国中がかかってますよね。元気っていうのは自分じゃコントロールできないものです。どうですか。元気になろうと思って元気になれますか。ましてやですね、自分で元気になれないのに人から元気を出せなんて言われて元気になれるわけないわけですよ。でも一番欲しいのはおそらく元気だと思います。朝起きた時に元気がなかったらもう本当に何もやれません。私たちは元気が欲しいと思うんです。疲れ果ててしまわない生きる力が欲しい。それをイエス様のことを考えれば必ず与えられるっていうんですね。おそらくこのヘブル人の手紙を読んでいる人たちは元気がなかったと思うんです。だからこの言葉が出てくる。もうね、元気いっぱいの人にこんなこと言うはずないですよ。しおれてる人たちが多かったんです。で、元気がなくなる時というのはまあいろいろとこう体調のリズムもあるかもしれませんけど、一番大きいのは自分にとって望んでないというか起こってほしくないことが起きたり、負いたくないことを背負わされたり、失敗したり、こんなことは嫌だなと思うところは自分のところにこう降りかかってきている状態だと思いますね。自分の思い通りにならないことが起きているということです。その問題なんです。まあちょっとこう言葉を変えれば苦しみの問題と言ってもいいんです。なぜ私は苦しまなければいけないのかということです。その時に元気を失って疲れ果ててしまっている人たちに対してヘブル書はおそらくパウロだと思いますけども、この説教の中でこういうわけですね。で、5節で、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。元気がないのはこのことを忘れてるんだ。おそらくこれは当時の初代教会の人たちが歌ってた賛美歌だと思うんです。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ受け入れる全ての子に鞭を加えられるからである。この賛美歌を忘れちゃいけないって言うんですよ。苦しみを主の懲らしめというふうにここで読み替えてるんです。そして7節で、それを訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が 誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児だって本当の子ではないのですと続くんです。 ここを読んで神様は罰として私たちにこういう悪いことをしたから罰としてこれを与えてるんだ、だから神様は私たちを懲らしめるんだという読み方は、ここだけだったらできるんですけども、聖書の読み方は正しくないんです。イエス様は私たちの人生のあらゆる罪を身代わりに背負ってくださいました。そして十字架にかかって私たちが受けるべき神様の地獄の刑罰を、人生の受けるべきありとあらゆる呪いを全部イエス様は身に引き受けてくださったんです。そして信じている私たちにはありとあらゆる呪いは消えてしまったんです。罰もなくなったんです。私たちの人生に、イエス様を信じる人生に罰は一つも起こらないんです。呪いもなくなるんです。そのことは絶対に動くことのできない聖書の中心的な思想です。それに合わせて読んでいかなきゃいけないんです。ここも、ね、主の懲らしめという言葉を、そのことを忘れて読んではいけないんです。イエス様は一度もあなたの罪のためにあなたは苦しまなければならないとは言わないです。あなたの罪のために苦しむのは誰でしょうか。イエス様ですよ。あなたの罪のために苦しむために私はやってきたってイエス様は言っておられるわけです。で、ここで訓練と思って耐え忍びなさいというこの言葉、苦しみは訓練だと思いなさいって言ってるんです。訓練だとは言ってないんですよ。なんかと思うかもしれませんけれども、もうちょっと言えばですね、結論的なことを言えば、その苦しみは神様が与えたものだと信じなさいっていう意味ですよ。驚くべきことです。これはあなたの受けているその理不尽な不条理だと思っている、あなたは不条理だと思っている、なんで私がこんなことを受けなきゃいけないのかと思っている、その苦しみは神様からのものだと信じなさい。これね、新興宗教をこれからやろうとしている人は絶対これはやらないと思います。もし宗教をやりたい人はね、あなたが苦しんでるのは、あなたなんか悪いことしたでしょ、先祖をうまく祀らなかったからでしょ、方角が悪かったからじゃないですか、あなたの名前の画数がいけないんですよ、よく見たらあなたには悪いものが取り付いている、これが一番お金儲けができる宗教ですよ。新興宗教は全部これでやっています。ものすごい莫大な財産を受けられるんです。でもキリスト教はそれをやらなかったんです。だからいつも貧乏ですよ、キリスト教は。だからカトリックは大儲けしようとしたら、それはものすごい大反対されてプロテスタントが生まれてきたわけです。こんなこと言うんですよ、聖書が。私たちの信じる神は苦しみを与える神だって。びっくりするようなこと言いますよ。これじゃあ逃げていきますよね、人もね。訓練だと思って耐え忍びなさい、主の懲らしめを軽んじてはいけませんっていう言いたいことは何かというと、あなたの苦しみは神様が与えてる、イエス様が与えてるんだ。愕然としますね、これは。そんな神様がなんで、私は愛してるって言ってながら、なんでこんなものくれるんだ。しかもここで重要なことは、我が子よ、本当に私の子供であるならば、この聖書の神様の子供として愛されて生きていくならば、それは私にたちが与えられるんだ。何のために は訓練だと思って耐え忍びなさい。主の懲らしめだと思って耐え忍びなさい。でもどう思うと、なぜ私がそれを背負っているかどうかというその理由は、聖書はほとんどの場合明らかにしないんです。なぜ私がそういう苦しみを背負わなければならないのかという理由について聖書はほとんど明らかにしません。なんか気持ちの悪い話かもしれません。でももしね、自分の苦しみはこういう意味ですよってどっかからやってきたら、まあいいけれども、信じることは必要なくなりますね。このヘブル人への手紙は実は11章に大きなクライマックスを持ってるんです。11章の一節にこういう言葉があるんです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたって言うんです。信じるということは目に見えないものを信じる、わからないものを信じていくという一面があるんです。理由はわからない、でもお父さんがくださったものだったらいいものに決まってるんだと信じる、これが親子関係の中に起こることです。お父さんがこんなに怒って厳しく怒られた、もう愛を疑いますよ子供は。私もよく父親には外に出されたり小屋に入れられたり、まあもう真っ暗な小屋でですねビービー泣いたりしたことありましたけれども、まあ、そういう可愛い時がありました。私も父親の愛をですね、そんな時考える余裕はないですよね。でもやっぱりそれはこの父親の子供だからそういうことされてるんだ。うちの父親は他の人にやったらですね、これは大変な犯罪になりますから、自分の子供だから小屋に閉じ込めても犯罪にはならないわけです。それはやっぱり私のことを思ってくれてる、納得はできないけれどもですよ、カード捨てられた、納得はできないけれども、お父さんお母さん私のことを思ってカード捨てたんだってもう思うしかないですよ。それはもうどっかで、子供はそういうもんです。そこで親の愛を信じるしかないです。でも納得できないことはいっぱいあります。でも子供は、親は子供をいじめたくていじめるような、まあ、病的な人もいますけれども、普通はそうじゃない。ましてや天の父なる神様は私たちを愛しているわけです。懲らしめたくて懲らしめているわけじゃない。でもその理由は私たちに分かるようには伝わってないとしても、それは今私たちの苦しみがどこから来ているのかだけは明らかにしよう。そしてそれは同時に食ってかかられ、呪われ、唾をかけられ、悪態をつかれ、なんでこんなものを俺にくれるんだと言って悪態をつかれ、そこから飛び出していき、それでもなお親であり続けようという覚悟があるんです。親であるという以上、私にどんなふうにぶつかってきてもいい、私のことを何というふうに言ってもいい、お前なんか死んじまえと言って私のことを言ってもいいって父なる神様は思っているんですよ。こんなもんくれるんだったらお前なんか信じてやるかって言ってもいいんです。そのぐらい私のことを呪ったっていいけれども、私はあなたのことを愛している、だから私がこれを与えたんだとあなたは信じなさいって。私たちのことを取り巻いている人たちのことを先ほど言いましたけれども、その人たちは信じてきた人なんだ。そのことによって見えないものを信じながら生きてきた。どんな見えないものを信じて生きてきたのか、11章をずっと詳しく読んでいく日もありませんけれども、11章の最後のところは旧約聖書にも名前が出てこない人たちが最後のところに出てきます。 これは旧約聖書と新約聖書の間に400年ぐらいの時の隔たりがあるんです。今で言えば江戸時代のよりももっとはるか昔ぐらいに旧約聖書が終わって、今新約聖書が始まるぐらいの時の隔たりがあります。その時代には様々なユダヤ人の迫害がありました。そして今このヘブル人への手紙を書いているこの時点でも、ところどころでクリスチャンに対する迫害があった。でそのことを最後のところでこう述べているわけです。35節からちょっと読みますと、女たちは死んだものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを望まない、願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり悩まされ苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。この人々はその信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。ここに出てくる人たちは殉教していった人たちです。この信仰のために殺されていった人たちです。石で撃たれるというのは今でも時々行われますけど、数メーター下の穴に人を縛り付けていて、そこに大きなですね、石を投げつけるわけです。そして骨を砕いて、ほとんどの場合即死です。でも即死にならなくても、このぐらいの大きなおにぎり2つ分ぐらいの石をですね、投げつける。それだけでも普通人が当たればですね、頭に当たればもうほとんどそれで死んでしまいます。それを高いところから投げつけるわけです。そうやって殺されていく。最近もそれは人権団体が非常に非難を浴びせましたけれども、イスラム圏では今も行われている処刑の仕方です。石打ちの刑、ノコギリで引かれるというのも、体を半分土に埋められて、通行人がその肩にノコギリを当てて一回引いては通過していくという公開処刑を、これもローマの中では行われていました。剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回るというのも、これは円形競技場でこうやった獣の皮を着て、最後はクリスチャンの人たちが集められて、そこで何日もご飯を食べさせてないライオンが出てきて、その獣を着た子供や大人を食い殺していくのをみんなが円形競技場で見てたわけです。それか全く野山に放されて、そこで餓死させられていくか。39節、約束されたものは得ませんでした。神様を信じたのに、なんで私のことを守ってくれないんだろう。いつかここでこんな時に守ってくれるはずなのに守られないんです。約束されたものは一つも来ないで、彼らは捕まり殺されていくんです。神様を信じてるんだから守られるはずだ。私たちの証人はそういう人生じゃなかったんです。約束されたものは得ませんでした。絶望的な言葉がここに出てくるんです。クオバディスのようなですね、お話では一番最後に円形競技場で牛に疲れて死ぬ直前に、その牛を倒す力が与えられるという場面があります。小説ですよ。そんなことが起こり得ないから、みんながそれを望んでいるのに起こり得ないから、そういう小説が生まれてノーベル文学賞を得たわけです。でもクオバーディスドミネ、主よ、あなたはどこへ行くのですかと、あのサピア街道で迫害を逃れて逃げていこうとしたペテロとイエス様、ペテロとすれ違ったのはイエス様だったんです。その時にペテロは イエス様に向かって、その光の中に出てくる幻のイエス様に向かって、主よどこへ行くのですか、クオバーディスドミネ、あなたが私の民を捨てていくのであれば、私の子羊を捨てていくのであれば、ローマに置いた羊を捨てていくのであれば、私が代わりに十字架にかかっていこう。でペテロは答えるわけです。主よ私が行きます、私が行きます。そして彼はもう一度このサピア街道をローマに向かって歩き始める。そうすると弟子たちは言うんです。先生どこへ行くのですか、クオバーディスドミネ、ローマへ、私はもう一度十字架にかかりに。そして彼は十字架に、ささかさか十字架にかかりつけになって新殉教の死を遂げていくんです。それが私たちの証人なんです。約束のものは得ませんでした。でも私を愛してくださっているその愛が変わらないこと、そして私たちはその死をもって終わらずに本当の約束のものを与えてくださる天の国で私のたちのことを迎えてくださるイエス様に会うことのできる、そのことのために生きていく、それが私たちの生きる力を生み出していくことになるんだ。私たちはいろんなことを背負いながら生きていく。でもそれは闇の中の力じゃなくて、私たちのためにこれほどまでに愛して、私たちの人生の呪いを全て引き受けるために、私のために苦しむためにやってきたイエス様が、私があなたに負わせる首輝きを負いなさいと言って私たちにくださったものなんです。そして私たちはそれを負えない、嫌だ、なんでだって叫んでもいいんです。叫び続けてもなお私たちのことを愛し続けて手放すことがなく、私たちを見放すことのない方がこの世界に来てくださり、今もなお私たちを見守っていてくださるということを信じて、私たちが一歩一歩歩めるようになっていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちは本当に意味を尋ね求めたいものでありますけれども、それを得ることができずに暗い気持ちになり、また絶望したくなることが多々あります。しかしそれは主が与えてくださったものだというこの驚くべき言葉を信じて、そして与えてくださった方に私たちは本当に恥ずかしいぐらい絶叫せざるを得ませんけれども、なおそれを受けてくださり、それであっても変わらず愛してくださり支えてくださるあなたに、どうぞ私たちは人生を身に委ねて歩んでいくことができますように、そこから本当に生きる力をいただくことができますように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
アーメン。